と人物辞典
第348ページです、
はい、今日は神社本庁長老で生田神社名誉宮司でいらっしゃいます加藤孝久さんにお越しいただきました。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いろいろとよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、これ348ページこの人物辞典のコーナーは原則お一人一回ですので340人ほどの方が来てくる。例外的に2回いう方がちょこちょこっとあるんです、
はい、
で加藤さんの場合は4回目ぐらいでね、しかも数年前に私はトルコへ行ってこれお休みした時に代わりにパーソナリティをしていただいたという。
そうだったんですよ。その節お世話になりました。
先生のピンチヒッター。
そうなんです。その時はトルコからね中継で先生が
加藤先生第1回目の人物辞典もそうやったんちゃうかな。
あ、そうでしたか、う
ん、そんな感じでね、だからもういつもみたいにどこのご出身でとかなんでこういうことしてられますかなんかいうのはもう白々しい話で、最近の動向なんかお聞きしたいんですけども、今年今もね生田神社行ってきました、お参りしてきましたいうメッセージ、初詣はどうです、人の出とか。
やっぱりねお天気が良かったですよね。
そうですね、
もうとにかくお天気がもうずっと続いてるっていうのは非常にありがたいことで、
はい、
だからもう本当にたくさんの特にやっぱり若い人がね
多いですか。
多いですね。
いやちょいちょいね比較文化論なんかでね日本人はそんなに信仰心がないですなんかいう人があるんですけど、それはちょっと違っててね、
うん、
キリスト教的とかイスラムの信仰心と違うんですよ。だから信仰心がなかったらお参りに若い人が行くはずがないし、受験の時にもう憧れてる先輩にお守りを渡すなんかいうね、やっぱりいろんなものすごいユニークな信仰心がありますね。
そうですね、うん、だからね今の若い人がねあないにその手を合わせてね、とにかく二礼二拍手
い
っぱいね、ちゃんと、参るんですよ。それでねあれまた不思議なことでね正面に参るんで、
はい、
並ぶんですわ、
うんうんうん、
だからもう少しねこう横に行ってね参られたらいいんですけどね、どこ行くのか正面をでですねお参りするっていうのがこれがもうずっと並ぶんですね。
どこの神社でもね、うん、この頃ねやっぱり結構もうわっと早いもんで行ったらと思うんですけどかなり礼儀正しい
礼儀正しくしないと。
私ちょいちょい生田神社をお参り させていただくのやっぱりね東急ハンズの辺からねお宮さん入らんと通っていく若い人がね、
うん、
鳥居のとこで神社の方を向いて礼していく人結構、うん、というなかなかね。
そうですね、もう帰りの時にも必ずですねもう一度お参りをして帰るっていうね、本当にね若い人ねもうお参りの作法から何からね立派なもんだというふうに思いますね。
まあ今年で何万人ぐらい、いつも大体どのぐらいですか。
いつももう三月にしてやっぱり100万ぐらい来るんじゃないですかね。
ね、まあ神戸でさっき四社参りで、生田神社と南光さん、宮戸川神社と永田神社と、それから和田宮さんに言うね、
そうそうそうそう、ちょ
っと三社巡りの割にね多いですけど。4社面白い方もいっぱいありますね。
4ついたら幸せになりそうな感じも。
そうそう、幸せ、ね、
幸せ、うん、私生田神社さんというと震災、神戸のね震災から25年になりますけれども、うん、あの時にシンディーローパさんがいらっしゃったことがありましたよね。
それがねシンディーローパーさんはね、その前の年にやはり国際会館がでね、演奏をしてられて、うん、それで帰ってですね、そしたら地震が起こった。で、神戸のお客さんは非常に良かったというね、胸痛めてね、それでぜひですね、私もっていうことで、それでダイヤル Q2 でですね、通話料をね、日赤ユースで渡して、うん、からカモンホームというね、レコードができた。それの印税もですね、日赤ユースで神戸にですね、プレゼントすると。そういうこと。で、いっぺん行きたいなと思ってたところですね、ちょうど、その翌年の2月にですね、 体が空くっていうので、それでですね、節分の時なんですよね。うん、もう兵庫県も神戸市もね、もうそんな人をもう大変だから、あんまり分からなかった。私のところにね、来ると。そしたらですね、最初ね、なんか、シンディローパーが来るって言ったら、ね、生田さん、なんでシンディローパーが来ますね。いや、ほんと来ますが、ね、さあ、そしたら電話がね、じゃんじゃんじゃんじゃんかってね、シンディローパー係なんて作ってね、そしたら、ちょうど2月の3日の節分の時にですね、はい、それでまあ、着物を着せるのでね、選ばしたらね、周りが赤ですから、青い着物を着ましてね、さあ、それでしましたらね、そしたら、6時の開門と同時にね、横浜から女性の7人組が来ましてね、どんどんどんどんどんどん来てね、今まで始まった、まあね、神社始まってるでしょ、もう、高架の辺から1万5000人の人が集まったんですよ。俺はもう、すごかったですね。それでまあ、節分の時もね、豆まきもですね、福は内を庭さと、頑張って神戸、アイラブユーとか言ってですね、やってくれましてね。あの時ね、新人さんはね、42かなんかだったんですよ。だけどまあ、小柄な人ですからね、素晴らしい、まあ、あんだけのたくさんの人がね、それからですね、今年はもうね、25年になるということなんですけどね。まあ、令和の年ね、新しく126代の天皇様が、即位されましてね。で、昨年私もですね、はい、11月の28日にですね、天皇皇后両陛下からはね、京都の御所で、京都の御所でですね、茶会が開かれると、
はい。
それにですね、私がお招きいただきましてね、そしてまあ、ありがたいことにですね、天皇皇后両陛下にですね、お目にかかることができたんですね。まあ、そんなことでですね、去年はまあ、特に即位の礼大嘗祭ということでですね、いろいろと、まあ、行事がですね、あって、非常にまあ、素晴らしい感じであったと思うんですけどね。まあ、皇室におかれましてもね、もうすぐ、ですね、歌会始め、
はい、はい、
ございますね、
はい。
それで私。今年のお題は何でした？
今年はね、はい、望む、望、希望の、はい、
望、
望みですね、
はい。
それでですね、実は私もその、それじゃあ、歌会始めでね、読まれた何か神戸にはね、この中にいくつかあるかと思ってね、実は調べてみましたね。はい、まず昭和天皇さんがですね、はい、ちょうど港祭りの時にね、ともし火というね、直代だったんですね、
はい。
その時に港祭り、光り輝く世の船に、答えて我もともし火を振ると。こういうですね、漁政を読まれましてね、それが、火になっているのがね、メリケンパークオリエンタルのホテルにあるんですよね。あそこの屋上にね、入江助政さんが書をかかりましてね、これがございますね。
これは、この昭和天皇のこの歌いうのは、その港祭りでも、いつの港祭りです
か？あれはね、27年ぐらいな
かったやつか。
戦後です。戦後ですよね。それからですね、上皇さんですね、
はい、
がお読みになったのがですね、淡路の夢舞台にですね、これね、これはどうぞ、ちょうどその阪神淡路大震災の時にですね、何回も天皇皇后両陛下がね、行幸啓ね、神戸にされておりますがね、うん、その時にね、ちょうどあれ、10年かなんかの時にね、
震災から、
春というね、
はい、
直代が出ましたね。その時にですね、園児らと子供、園児らと大山木を上に蹴り、ないですね。ない許し島の春深みつつと。
ない言ったら地震に残
す、ね、
山のところ
で、ね。
これが、淡路の夢舞台のところに日がですね、これは江の倉幸村さんが書かれて立っています。それからですね、神戸にはですね、上皇后さんがですね、
はい、
やっぱりその、10周年の時に、震災からのお越しになって、その時にですね、笑みという直代があったんですね。それがですね、笑み交わし、やがて涙の湧き出る、 復興なりし町を行きつつと、こういう、うん、いや、それで私はですね、うん、これ素晴らしいね、
本当ですね、
歌やからね、矢田さんにですね、市長に、これやっぱり日を、見歌日を作るべきじゃないかと。じゃあ、そうしたら私がね、建設委員長になりまして、それで今、東遊園地に、はいはい、これ、うん、この日が立ってますね。それでですね、去年は、光というですね、直題だったんですね、はい。そこでやっぱり、天皇陛下の歌で、贈られし、ひまわりの種は生え揃い、葉を広げゆく初夏の光にという光ね。
やっぱり自信のある、ね、
それは東ならですね、加藤光ちゃんという11歳の方が亡くなられて、うん、その亡くなられたところからひまわりが出てきた、
うん、
その種をですね、この陛下に差し上げたんですね。それがまあ広がっていうね、そういうですね、漁政をですね、がございますね。で、今の126代になれた、で、天皇様の、あるいは、神戸にはありませんけどね、これ学生時代にですね、丸亀の塩枠諸島ですね、はいはい、そこにですね、熊本より東雲の光差し来れば、瀬戸の島々浮き入れにけりと、
うん、
これがね、今の天皇さん学生時代ですね、読まれた歌があるみたいですね。
これは歌碑はありますの？
これが歌碑、塩枠諸島にあるみたいですね。まあ、そんなことで、神戸にもですね、天皇さん皇后さん皇室の方のそういう日がですね、うん、歌会始めで読まれたのが残っているということですね。あんまり皆さんご存じないけども、うん、そういうことですから、まあ、非常に今年も望むというのはね、また、希望の棒ですから、どういうまたね、
どんな歌が生まれるのか、
ね、世の中もね、本当に望ましいことがいっぱい起こる、
ね、
で、それでその改元新しい即位に関して、はい、生田神社から本を出されました。
そうなんですね、はい、実は私がですね、
はい、
常々ですね、そういう、即位の礼とか大要塞に関するね、資料をですね、ずっとこう集めておりました、ね、はい、そうしましたら、このあれね、当時にね、幕末にの方ですけどね、当時の伊藤という人の名前があるんですけどね、うん、これ当時から出たと思うんですけどね、
当時というのは
京極寺ですね、京極寺からですね、
はい、
そこの、ね、そこから出た人ですね、
はい、
それでその資料をですね、つまり中にですね、非常に即位の人大城祭のですね、
はい、
詳しいですね、図が書かれてあったんで、
はい、
それをですね、今度翻刻をしましてね、江戸に残された即位の人大城祭という本をですね、生田神社から実は出版をしましたんですね、
はい、
これは今度ですね、2月の29日から3月の16日はですね、これにまた即位の礼大城祭に関するですね、絵図ですね、私もそれから光覚天皇のですね、即位の礼の絵図をですね、私が保存しておりましてね、そういったもの、それから大正天皇、昭和天皇から平成の天皇さんのですね、絵巻、これもみんなあるんですよ、
うん、
それをですね、今度生田神社会館でですね、展覧をさせていただこう、
はい、生田神社会館でこれを見ることができるんですよね、
はいはい、展覧会はいつからいつでしたっけ、
2月の29日から3月の16日までやるんですね、
はい、16日、それはだいたい3週間ほど、
そうですね、
本当ですね、ありますね、
はい、私はまた神戸市団会のね、会長をしてるんですけども、今度はまた1月の19日にね、初例会やりますが、その時には 田辺さんに講演をしていただこうと。特に今年はですね、まあね、NHK の大河ドラマが明智光秀ですから、それに関係のあるね、光秀の時代と兵庫県というですね、もう非常に、ね、時期にかなった
本当興味深い内容
ですね。まあ田辺さん一つまたよろしく
あまり期待をされると困るんですけど、まあ、なんとなくそういうタイトルで言ってしもたんですけど、まあ一つは今のお話で絵図に残された即位の例と大城祭、はい、本の名前ですね。
そうですね。
でこれが生田神社から発行で、いくらでしたっけ？
いや、これはもう非売品ですね。
非売品ですか？
非売品ですので、ぜひという方は申し込んでくれていましたらね、すでにもう、満杯になるくらい。
そうです。こう、そういう場合、どうしてもやっぱり欲しい言う場合、どないしたらよろしい？
だからね、まあ、神社の方へ一遍来ていただいてね。
そしたら、絵図に残された即位の礼と大城祭、はい、この本、まあ、ご希望の方は一遍お問い合わせ生田神社に、お参りしていただくと、社務所のとこでそのこと言うたらいいですかね。私も年末にこれいただきました。こっち大きな、
あ、分厚い本なんですか？
かなり分厚いですね。あれ、
そうですね、綺麗に絵図が残ってますからね。で、まあ、割合に内容もそれで解説をですね、工学館大学の佐野先生がですね解説をしてくださって、それから私がですね、光覚天皇の絵図について私はそれも書いておりましてね、まあ、そんなようなもので、一つですね、まあ、この即位大城祭をですねお祝いを、まあ、させていただいたと、こういうことになるんです、ね、
あんまりこれは PR したらその今でも結構希望者がある、まあ、どうしても良かったりと、
ね、殺到してしまいそう、
まあ、逆に、どんどん来ていただきたいのがこの本のタイトルと同じ名前の展覧会ですか？
そうです
ね、
はい、
絵図に残された即位の礼と大城祭という展覧会が、はい、2月の29日から3月16日まで。
そうです。
これ、生田神社会館で行われるということですので、まあ、生田神社の境内、三宮の駅から一番近いの阪急電車ですがね、西口降りて、もうすぐですが、うん、たくさんの方が来ていただいたらというふうに思いますが、いよいよ、まあ、年が変わって、今年ですけども、加藤さん、ご自身はどうです？今年はどんなことを願ってられます？
私もですね、もう、85歳になりましてね。
そうですか。そ
したら、この間、ですね、桂由美さんという方がですね、この衣装をですね、なんか、銀婚式からですね、その、金婚式、ね、私はちょうど、エメラルドなんですよ。エメラルド婚っていうの
は。エメラルド婚。
55年がエメラルド婚。それで60年になるとダイヤモンドなんですよ。それでですね、それに合わせた着物をですね、作られて、うちへですね、で、そういう方々の、衣装をですね、転換された。で、私のカナも、桂由美さんのですね、作られた着物を着ましてね、それで、私はまあエメラルド婚ですから一番年寄りでですね出たんですけどね、まあまあこの神戸のね、歴史といいますかね、はい、古いですね歴史もだんだんと、まあ忘れられていくということですのでね、うん、そういうまあいろいろある資料をですね皆さんにですね、まあ、私が保存しているようなものをですね、一度皆さんにですね見ていただこうと、こういうふうにまあいろいろ。
それはいつ、いや、さっきの展覧会と別ですか？
別にですね、はい、これからですねやっていきたいとこのように思ってるんですよ。まあね、田辺さんはいろいろもうね兵庫市を歩くというのでいろいろとあるけど、私はもうそのなかなか歩くことはできませんから、ね、それでそういう持ってる資料をですね、中心にして、今年はまたですね日本初期のですね、
そうです、1300年
ありましてね、うん、で神戸にですね 私はね、資料を持っているのは生田神社へね、あれですね、大国高政とかね、それから鈴木重太にですね、これがやっぱり神戸にやってきましてね、それで生田さんのことをですね、いろいろ書いてんですね、それらのことをですね、今度また神戸師団を通じてですね、ちょっとこの発表してみたいと、これは思ってんですね。とにかく元町のですね、休暇がありましてね、そこへ大国高政や鈴木重谷が来てですね、それいろいろとその資料をですね残しているんですね、そういうものはあんまりご存じないけどもですね、やっぱり神戸にはですね、いろんな方々がですね結構来てるんですね、でそういう方々の交流といったものもだんだんとですね忘れられていくので、こういうものをですね、皆さんにですね、知っていただきたいとこういうふうに思ってるんですけどね。
それは目標としていつ頃その展覧会されます？
いや、展覧会というよりもですね、何か出したいというふうに思っています、
さっきの神戸師団会がね、機関紙として神戸師団という雑誌を出してるんですよ。
それは、
その中に
月刊誌とかですか？
1年2冊ですかね。
1年に、
そうですね、
その中に発表されるということで、まあこの一番近いところでは先ほどお話に出た、1月の19日ですね、
この記念講演会のある日ですよね、
神戸師団会 の, 記念の講演、1月19日の日曜日ですね、の、2時から、
公演は2時からということですね。
関心のありの方はね、神戸師団会に関心がある方も来ていただいて、それからその時にさっきの本もう飽きませんかいうのを聞いていただいて、
もう今から行きたいっていう方もあるかもしれないです
けど半月後ですけどもね、また来ていただいたらというふうに思いますが、
お若い方にもね、そういった歴史にもどんどん触れていただきたいなと思いますね、今日は神社本庁長老、生田神社名誉宮司でいらっしゃいます加藤隆久さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
また今年もよろしくお願いします。